今日恵みをいただく御言葉は吉秋の6章16節から21節までです。吉秋6章16節から21節。その七度目に祭司たちが角笛を吹いたとき、ヨシアは民に言った。時の声を上げなさい。主がこの町をあなた方に与えてくださったからだ。この町とこの町の中のすべてのものを主のために聖絶しなさい。ただし遊女ラハブとその家に共にいる者たちはすべて生かしておかなければならない。あの女は私たちの送った使者たちをかくまってくれたからである。ただしあなた方は聖絶のものに手を出すな。聖絶のものにしないため、聖絶のものを取ってイスラエルの食栄を聖絶のものにし、これに災いをもたらさないためである。ただし銀金および聖堂の器、鉄の器はすべて主のために聖別されたものだから、主の宝物蔵に持ち込まなければならない。そこで民は時の声を上げ、祭司たちは角笛を吹き鳴らした。民が角笛の音を聞いて大声で時の声を上げるや、城壁が崩れ落ちた。そこで民は一人残らずまっすぐ町へ登って行き、その町を攻め取った。彼らは町にある者は男も女も若い者も年寄りも、また牛羊ロバもすべて剣の刃で聖絶した。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、この世界もエリコの町のように取って置かれております。神の契約の箱が巡ることが七度、そして終わりの日が近づく時、それがさらに七度、主の契約の箱とまた子羊の栄光の角笛の音が何度も何度も鳴り響き渡り、それでもあくまで固くなに城壁を飛ばし城門を閉ざし、神の国に対し門を閉ざしているのであるならば、やがて滅んでしまいます。しかし主の使者たちをかくまった遊女ラハブたちはかくまわれ、このようなことが起こります。主よ、どうか私たち自身が本当にこの終わりの時代において神の軍の者としていかに接するべきか、またいかに聖絶のもののものを手元に残しておくべきでないか、主よ、終わりの時代において必要な知恵を今日与えてください。この語るしもべの唇を清め、またこれを聞く一人一人の耳、すべての心をあなたが今耕し整えてください。命の言葉をしっかりといただき尽くすことができますように導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。いよいよこのエリコの町の、その、終わりの日が来ました。第7の日、この主の軍がエリコの町を回ることが7度目に達した時ですね。その第7日目はですね、それまでと違ってこの神の国の軍が7度町を回りました。終わりの時が近づくとですね、本当に物事が、進むのが早くひっきりなしになってくるわけですね。冒頭でお読みしましたのを目視録で 御使いが7つのランパを持って、それぞれ吹き鳴らしていくたびに、災いが一つずつ起こっていきました。黙示録にも、災いが起こるものが、3種類ありました。7つの封印の、第7封印目が7つのランパの災いで、その第7目が、7つの蜂の災いの始まりでした。7は完全数です。このエリコの町はですね、7を7度するまで、神の国の契約の箱が、巡り巡った、エリコの町の人々の見張りたちはそれを見ていたはずです。そして子羊の羊のその角笛ですね、それが響き渡ること、ずっと、回ってる間、祭司たちはずっと、角笛を吹き鳴らしておりました。それはエリコの町の住人たちは聞いていたはずです。でもそれでも彼らはですね、あくまでこの神の国に対して降伏することもせず、扉を固く閉ざして、あくまで徹底抗戦する構えを見せておりました。そのことが7度、それも第7日目にはさらに7度、それが続いた。その時ですね、その7が7度目に達した時、祭司たちは角笛を吹いて、そして、民は時の声を上げました。祭司たちが角笛を長く吹き鳴らすと、さらに民が角笛の音を聞いて大声で時の声を上げるや、そのエリコの町、それまで固く積み上げてきた、もう何世紀にもわたって先祖代々この町、もう本当に多くの血が流され、多くの暴虐が行われ、多くの不貧困が行われてきた、その城壁の町はあっさりその時、その時間、その瞬間崩れ落ちたんです。それまで人が築き上げてきた、その手の技、その自分自身が頼りにしてきた城壁、それその城壁そのものによってですね、潰されてしまうんですね、人々は。まあ、ただ潰されていない一角が、崩れ落ちない一角が、まあ、遊女ラハブが、住んでいたその城壁の一角、その部分だけは、崩されずに、残ったんですね。私も、昔あるメッセージで、考古学の発見で城壁のある一角だけが崩されていないのが発見されて、聞いたことあります。確かにその通りです、そのはずです。でなきゃ遊女ラハブたちは、残っていないし、また遊女ラハブから生まれてきたダビデとかイエス様もいなかったわけですね。遊女ラハブたちが住んでいたその城壁の、一室、そのマンションの一角は崩れ落ちないで守られていたんです。それ以外の城壁は全て、崩れ落ちてしまって、そしてその城壁の崩れ落ちることによって、死ななかった人たちは、この神の国の軍、イスラエル軍が、まっすぐに町に登っていて、すべて剣の刃で、製鉄されました。男も女も若い者も年寄りも、また牛、羊、ロアもすべて剣の刃で製鉄されました。実際に終わりの時代においてそのことが起こるんです。黙示録の11章の、15節から、冒頭でお読みしたんですけども、まあ、ここでは第7の御使いが7番目のラッパを吹き鳴らした時に起こった出来事です。黙示録の11章の、15節、第7の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると天に大きな声声が起こっていった。この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった。主は永遠に支配される。アーメン。ね、エリコの町で起こったのと全く同じですね。第7の、日、7番目にその町を巡った時、祭司が ラッパ、角笛を吹き鳴らした。すると大きな声が、時の声が上がりました。そしてそのエリコの町は主およびその、神の国の軍団のものとなりました。そしてこのエリコの町は、滅ぼされ、そして神の国の支配がこのカナンの地に、起こったわけです。その時万物の支配者、常にいますし、昔います神である主、そのお方が王となられるんです。このエリコの町の人々は、あくまで徹底抗戦の構えをしてイスラエルに対して怒りました。しかし主の御怒りの火がこの時に起こされたんです。全くこのエリコの町に起こったこと、それ世の終わりの時に起こることと全く一緒ですね。このエリコの町に対し、その御使いに対し、角笛を吹き鳴らすことをヨシアが命じる時、ヨシアはですね、諸々の指示を出しております。ヨシア記の6章の方の16節の時では、その7度目に祭司たちが角笛を吹いた時に、ヨシアは時の声を上げなさいと、主がこの町をあなた方に与えてくださったからで、この町と町の中のすべてのものを主のために整列しなさい。でただしが、いくつかあるんですね。ただし遊女ラハブとその家に共にいる者たちはすべて生かしておかなければならない。あの女は私たちの送った使者たちをかくまってくれたからだ。はい、遊女ラハブとその家の中にいる人たち、ね、あの例の赤い印がずっと掲げられていたその家、その赤い印の家の内側にいる人たち、遊女ラハブと、その共にいる人たちは安全に守られたんです。世の終わりの時においても赤い印がつけられている人々は守られます。赤い印、ね、あの杉越祭と全く一緒ですね。子羊、ほふられた子羊イエス・キリストの血を、それがつけられている、その赤い印がつけられている人々は守られるんです。そして、世の終わりの時、その人たちの家、その人たちだけは守られるんですね。救いは家族単位のようです。杉越祭でも、子羊が放られるのは家単位でしたね。イエス・キリストの赤い印がつけられたそのところは守られるんです。また、この遊女ラハブたちを生かしておかなくてはならない理由は、あの女は私たちの送った使者たちをかくまってくれたからだ、使者たちとヨシアは言っております。ヨシアは先行として、スパイとして送ったんですけど、ここでは使者というふうに記されているのは興味深いですね。キングジェームズバージョンではメッセンジャーと書いてありました。あのスパイたちではなくメッセンジャーたち。世の終わりでもですね、神の国からのメッセンジャー、主の使い、大使とも訳すことができます。神の国から使わされたメッセンジャー、それに対してですね、水一杯でも飲ませる人は天の御国においてはその報いに漏れることはありません。イエス・キリストの使者ということで、こんな小さい子どもの一人に対してもよくしてくれたのは、私に対してしてくれたことだ、イエス様はおっしゃいました。神の国の使者、そのうちのほんの小さいものの一人にしたこと、それを水の一杯でも飲ませる人は決して報いに漏れることはありません。預言者を預言者として受け入れる人は預言者の受ける報いをいただくことができ、また義人を義人として受け入れる人は義人の受ける報いを受けることになります。そして神の国の使者、ことに子供の一人であったとしても、それに対して水の一杯でも飲ませる人は、その報いに漏れることはないです。 そして、ヨシアはもう一つ指示を出しております。18節、ただあなた方は聖絶のものに手を出すな、聖絶のものにしないため、聖絶のものを取ってイスラエルの宿営を聖絶のものにし、これに災いをもたらさないためである。私たちはですね、世の終わりに際して聖絶のものをね、大切に握りしめているべきではないんです。イエス様はおっしゃいました。私たちの信頼でもし右の手がつまずきへと導くのであるならば、右の手を切って捨ててしまいなさい。右の手だけゲヘナに行く方が、体全体が、体揃ってゲヘナに投げ込まれるよりはマシだからと書いてあります。もし目がつまずきを起こさせるのであるならば、目をえぐって捨ててしまいなさい。目、体全体で、目も手も体全体揃ってゲヘナに投げ込まれれば、目だけ失う方がいいんです。これ私たちの中でも同じですね。私たちの中のつまずきとなるようなもの、それは聖絶のものが私たちのうちにあるのであるならば、それは切って捨ててしまうべきです。それを投げやってしまった方がいいんです。それによって体全体、思い全体、心全体を自分自身を滅びへと向かわせるようであるならば、それは切って捨ててしまった方が得なんです。ゲヘナに投げ込まれる、恐ろしいことです。炎の中で永遠に苦しむよりは、むしろ、切って捨ててしまえるうちにそれは捨ててしまった方がいい。そしてここではですね、誠実なものを手を出してはならない。その人自身が誠実のものとならないためばかりでなく、イスラエルの宿営を誠実のものにして、これに災いをもたらさないため、その人自身だけでなく、その神の国の集いそのものを全体に災いをもたらしてしまうから、だから聖絶のものは手を出してはならないんです。で、実際ですね、イスラエルの人たちはこの聖絶のものでこの時罪を犯しました。それについては後ほどまた見ていきたいんですけども、とにかく神様が滅ぼし尽くしなさいと言われたものは、それは手元に留めておいてはならないんです。もうそれはしっかりと手放すべきです。手放しなさい、聖絶のものをあなた方持っているということについても、神様は本当にですね、それを手放すまでしつこくそのことを示されます。しかしそれでもあくまでも手放さないのであるならば、やがてね、くじが回ってきてしまうんですね。あなたが聖絶のものを持っているよ、そしてその聖絶のものは人々の前に明らかにされて、そしてその時その人自身も滅ぼし尽くされてしまいます。だから聖絶のものは、決して、ちなみに聖絶、これは滅ぼし尽くすべきもの、破壊し尽くすべきもの、罪深いもの、そういった類のものです。それは、17節の方を見ますと、主のために聖絶しなさいと書いてありますね。主のためにです。だから私たちのためというよりも、主のために。主は汚れたものを忌み嫌われます。主のために私たちは、そうした滅ぼし尽くすべきものはもう滅ぼし尽くしておかなくてはならないわけです。続いて19節でも、またただしが、あります。ただし銀金および青銅の器、鉄の器はすべて主のために聖別されたものだから、主の宝物蔵に持ち込まなければならない。このエリコの町からですね、神の国に入れられるものは、遊女ラハブとその家の者たちだけでなく、もう一種類あるわけですね。銀金および青銅鉄の器たち、それらが、 主のために聖別されたものとしてですね、主の宝物蔵に持ち込まれます。私たちもこの地上においてですね、もし金銀青銅、ね、そうしたものを持ってこのキリストという土台の上に家を建て上げていくなどであるならば、そうした、ね、木や草や藁の類であるならば、そうしたものは、ね、終わりの日に滅ぼし尽くされて焼き尽くされて しまいます。何も残りませんけれども、しかし私たちがですね、この地上というこのね汚れた世の中においてしっかりと神の国においてキリストを土台として、その上に金や銀や、ね、宝石の類で建物を建て上げていくのであるならば、それは、ね、終わりの日に残されて、それは次の世に移されます。第一コリントの3章に、そのことが記されております。第一コリントの3章の10節から15節のところです。第一コリントの3章10節から9節からお読みします。私たちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人々がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについては、それぞれが注意しなければなりません。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金銀宝石木草藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火とともに現れ、この火がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。はい、ここでね、金や銀、宝石、木、草、藁などで、それぞれ与えられた土台、イエス・キリストという土台の上に建物を建てることが書いており、そして火で、試練の火で、その時その働きの進化が試される。でもし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。エリコのその終わりの日に金や銀や鉄や青銅などの器は神の国の宝物蔵へと移されました。かの日、私たちもですね、この地上において自分自身の技、ね、木や草、藁の類、肉の力で、肉の頑張りでやったことは皆、木、草、藁の類で、かの日に焼かれてしまいますけれども、イエス・キリストを信じる信仰において、イエス・キリストと共に立て上げてきた、その日々は金や銀などのように尊いものとして永遠に残され、神の国の宝物ぐらいと入れられます。ですから私たちはこの地上においてですね、しっかりとイエス・キリストの土台の上に、イエス・キリストにあって、信仰にあって、ね、神の国の建物を建てていくべきなんです。そして金や銀などの、ね、尊いことに自分自身のというこの器を用いるのであれば、主は本当に尊いことに永遠神の国において天の御国において、そこで永遠にそれを保つことができますけれども、しかしこの地上においてですね、肉の技、かの日には焼かれるべき、そういうもの、それは永遠に残るものではありません。ですからこの 本当世の終わりの時ですね、このエリコの町に行われたようなことが起こるんですね。ミツカイがラッパを吹き鳴らしていきます。もう最後の時が近いよ、ね、今この世の中の情勢を見ているに本当に近いということが分かります。そしてその終わりが近ければ近いほどその印の現れる頻度が非常に頻繁になってくるんですね。第7日目は祭司たちは7度町を回り、7度角笛を吹き鳴らし、そしてその7が7度満ちた時、時の声が上がって、それまで積み上げてきた人々が何世紀にもわたって積み上げてきた文明のその利器、その、自分自身が頼ってきた城壁、それらは崩れ落ちて逆にそれらに潰されて、しかし赤い印の内側で、ね、囲まれていた人たちは守られるんです。神の国の使者たちを穏やかに受け入れた人たち、彼らは守られて次の世代世に移されるんです。しかし聖絶されるべきものはきっちりと聖絶され尽くして、神の国の、人がその聖絶のものをちょっとでも握りしめているのであるならば、それがその人に対して災いをもたらしてしまいます。また神の国の宝物蔵に移されるものもあります。それは金銀青銅鉄の器の類、それらは尊いものとして、私たちもこの地上においてキリストの土台の上にですね、キリストと共に歩んできたその信仰の日々、それら金銀宝石のように尊く用いられるものをこの地上で積み立てていくのであるならば、それは永遠に残されます。どうかも皆さんはこの地上において、皆さんもいてみればエリコの町の中で遊女ラハブたちのように神の国につくものとして敵地で ひっそりと息を潜めている、あるいは積極的に神の国のものとして御国の福音を伝えているものかもしれません。しっかりと私たちもこの地上に生きているうちに神の国に永遠に残る金銀宝石の技をしっかりと残して、そしてかの日に備えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、この終わりの時、本当にその神の国の印、契約の箱が回ることも、また子羊キリストの栄光のその賛美が、栄光の印が、栄光の音が聞こえる頻度も本当に頻繁になってきております。主よ、それに際し私たちは神の国のものとしてしっかりとこの地上をキリストの土台の上に、常時に残る信仰の建物をしっかりと立て上げていく私たちでありますように。どうか私たちは聖絶のものに手を染めることがありませんように。どうか滅ぼし尽くすべきものがありましたら、今のうちにそれを投げ合って、そして自分自身に対し、あるいは自分に属するその家族が聖絶のものとされることのないように、あるいはこの聖なる改宗すべてを災いをもたらすようなものではなく、本当にあなたにあって尊く用いられる器として、この地上における信仰の日々を歩んでいく私たちでありますように。どうか生徒たち一人一人のその日々をあなたが守ってください。そして本当にあなたにあって尊く生きようとしている信仰者たちをあなたが助け、しっかりとそれを全うすることができますように、終わりの時まで守ってください。この祈りを私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。